ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は10月3日ですけども、
はい、
明日10月4日は中秋の名月ということで。
そうですね、
お月見します。あかりさんお月見とか
しないんですよね。
ですよね、
したことがないんですよ。
そうですね、だいたい多分ね、なんかね庭先に出てお月見団子持ってみたいな、そういうイメージがありますけど、そんなことしてる家って未だにあんのかなっていう感覚でしかないんですけど、
私京都市内の人間じゃないんで、うん、なんか京都市内の人間はちょっとあの昔ながらの方々が多いのでやるのかなみたいなこと思ったんですけど
そうですね、京都市内に住んでる僕はやったことがないですね
じゃあやったことないんですね皆さんは ね、
そうですね。お月見か、なんかどっか行ったりとかするんですかね皆さんは。
え、見に行ったりあれですか、すすきの穂がさ、あのいっぱい咲いてるところに行くんですかねみんな
生い茂ってるところですか。めっちゃ虫多そうですねでもなんかね、まあ、そういうこともあって月も多分綺麗に見えますし、まあ、2人でねなんか大事な人とどっかドライブ行って見に行くとかでもねロマンチックじゃないでしょうかね。まあね、家族で行ってもいいんじゃないでしょうか、
はい、
そんなこんなで今日もやっていきましょう。
はい、この番組は皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。あやか×小袋でワイディングロード。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりでお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリア内でお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回のゲストは NPO 法人ユースビジョンから赤澤清隆さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうしてもね清隆先生って言いそうなんですよね。
そうですよね
危なかった、はい、
そうなんです。今日はちょっとねあの NPO の代表の立場で、はい、ゲストとしてお話をさせてもらいに来ました、
はい、それではじゃあ、今からちょっとお話を聞いていきたいと思ってるんですけども、はいはい、まずですねこのユースビジョンっていうのはどういった団体なんでしょうか。
はい、このユースビジョンという団体はもともとはですね、まあ、京都学生ボランティアセンターという団体だったんですけどもね、うん、あの今から22年前になるかな、阪神淡路大震災という震災があって、うん、でまあ、京都からもね大谷大学もそうだし、いろんな大学から神戸に、ね、ボランティアに行ったんですよね、阪神淡路に、うん、でまあ、その頃はまだ大学生がボランティアするっていうのはそんなに一般的じゃなかったんですけども、まあ、それからですね学生がボランティアに興味持つ人が増えたりだとか、まあ、あとはまあ大学としてもね学生のそういう活動を応援していこうっていう機運が、まあ、ちょっとずつ、まあ、その後はできてきたんですけども、はい、まあ、震災がきっかけになってねボランティア活動に関心を持つ学生が増えて、でもなかなかこうそのままだとなんていうの下火になってしまうというか、ブームで終わってしまってもったいないなというふうに思ったんで、まあ、当時僕大学生だったんですけども、まあ、学生がもうちょっとこう地域で、ね、いろいろ活躍するために地域の情報が得られる仕組みがあった方がいいんじゃないかということでですね、まあ、その頃はまだ携帯もスマホもインターネットもまだない時代だったんですけども、まあ、自分たちでこうこのね北区とか周辺地域の施設とか団体からボランティア情報をいただいて、それを学生に こう情報室作って届けたりとかね、あのオリエンテーションみたいなのをやってお知らせするって、まあ、そういう活動を始めたんですね。でそれが、1996年の10月1日がちょっと設立日なんですけども、はい、ちょうど丸20年を迎えまして、21年目に突入したっていう、そういう感じですね。
私よりも早く生まれてますね
そう、そう考えるとね、はい、もうおっさんになったよねっていう感じ。当時はねまだね20代全然学生だったんですけども、はい、大学の4年生の時に設立しまして、はい、まあ、それからあの、まあ、京都市内でね、いろんな学生にあのボランティア情報を届ける活動をしたり、
はい、
あとは、まあ、北区も仏教大学とか、
はいはい
はい、あの立命館大学とか、まあ、今はボランティアセンターがある大学もたくさんあるんですけども、まあ、そういうところにボランティアセンターを作るお手伝いをしたりだとか、
はい、
そういう活動をしてまして、まあ、現在は、まあ、京都市内でこういう、まあ、学生にボランティア活動を紹介する活動のほか、まあ、全国にね大学に160ぐらいの大学にボランティアセンターが実はあるんですけども、
はい、
まあ、そういうところの、まあ、いろんな設立のお手伝いとかあのそういうところで頑張ってるあのスタッフの交流会とか研修会やったりとかしてまして、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、今ね大学教員も実してますけれども、
はい、
そっちが実は自分のルーツって言いますかね、ベースの活動なんですね。
へー、
はい、
なんか普段赤田先生と接してるのではわからない面が、ね、もうボロボロとたくさんの情報が今
ね、そういうのを、ね、伝えたいんですけどね、はい、まあ、ちょっと小出しにしていきたいと思います。
最初は何人ぐらいで活動されてたんですか？
最初はまあ大学生のメンバーばっかりで、何人ぐらいかな、本当に5人ぐらいかな、で初めて、まあ、立命と、ね、仏大と学生とで初めて、で大学の僕は立命館大学行ってたんですけども、
はい、
大学の近所の、まあ、ちょうど京都生協さんがね介護用品のお店やってたんですけど、はい、そこのお店の一角って言いますかスペース貸していただいて、はい、まあ、それで始めたんですね。
なんか私のお父さん京都生協で働いてるんですけど、
うんうん、
そのお父さんもその当時あの神戸の震災が起こった時に動いてはって、
うんうん、
なんかつながると思って今はっと思いました。
そうなんですよね、まあ、今はね大学なんかで数学生のボランティア応援しようっていうのがありますけれども、
はい、
まあ、20年ぐらい前はね、うん、ボランティアは学生は勝手にするもので課外活動だから、まあ、大学がまあ応援したりとかね、まあ、逆にまあ危険やから行くなとか言わないっていうかね、そういう関係じゃなかったんですけど、だんだんねこの20年の間に、まあ、だんだんね学生のボランティア活動っていうのは活発になってきて、あの、まあ、ここ最近ではね、まあ、東日本大震災もあって、
はい、
まあ、さらにたくさんの大学でね関西以外も含めて多くのところで、まあ、そういう学生のねボランティアを応援していこうっていう、まあ、機運ができてきたんですけども、まあ、そういうののなんていうんやろう走りっていうかになったかなっていうふうに思ってますけどね。
いやとてもありがたい。だってね私たちがな、
うんうん、
もう小学校や中学校の時はもう当たり前に大学生はボランティアしてましたし、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、
なんかボランティアをしてなかった、そんな認められてなかったって今初めて知りましたもん。
まあ、なんか世のため人のためになんか隠れてこっそりするものみたいなね、
はい、
イメージが、まあ、今もあのないかといえばそんなことはないと思うんですけど、
はい、
どっちかっていうとこう、ね、地域のためにとか困ってる人のためにっていう側面が強すぎて、うん、まあ、あんまりこうやってる方にメリットがあるっていうのが見えづらかったと思うんですよね。でも実はやってみたら、まあ、学生にとってもいろんな出会いがあったりだとか、
はい、
知らないこと知れたりだとか、まあ、そういういいこともたくさんあるんだっていうのが分かって、
うん、
まあ、そういうこうちょっとこうポジティブなものとして捉えられるようになったっていうのは、まあ、東日本大震災もあるんだけども、まあ、きっかけはやっぱ阪神淡路大震災っていうのが大きかったかなというふうに思いますね。
今いろいろユースビジョンの時に、ね、はい、どういう団体かというのをお話しいただいたんですけども、そのユースビジョンのおすすめの活動などあったらちょっと教えていただきたいんですけども、
はい、まあ、行政といいますかね、そういうところと連携した活動もあのいくつか行っているんですけれども、
はい、
まあ、そのうちの一つがですね、
はい、
まあ、これはあの北区のお隣の左京区というところと、まあ、左京区の社会福祉協議会というところと、
はい、
まあ、うちのユースビジョンというのを、まあ、3社でやってるんですけれども、
はい、
左京かける学生エンネットという取り組みがあるんですね。でこれは例えばですね、まあ、今ちょっとパンフレットみたいなものをはい、お二人見てもらいながらお話してるんですけども、
はいはい、
まあ、地域のねいろんな行事、
がありますよね、
はい。
まあ、例えば夏だったらこう五山の送り火があったりですとか、まあ、今度10月の22日にも街中では時代祭りで、まあ、左局の北の方ではですね、火祭りなんかあるんですけども、
はい。
まあ、そういう、こう地域の人たちが、まあ、やってるいろんな行事ごとがあるんですけども、はい、なかなか高齢化が進んでたりですとか、やっぱ人手不足みたいなところがあって、まあ、地域の人たちだけではちょっと回らないなっていうようなね、ま
あ、
そんないろんな取り組みがあります。でそれをですね、若い人たちの力でちょっとお手伝いしてもらえないかっていうようなご依頼がありまして、でやっぱり行政とかね、社会福祉協議会っていうところだけだと、
はい、
なかなか若者とのつながりがないから、まあ、地域からはいろんな、ね、要望を寄せられるんだけども、どうやって学生にリーチしたらいいかっていうところで、まあ、これはちょっとユースビジョンと組んだらいいんじゃないかということでですね3社の共同でやってるんです。で、まあ、今ねいくつか紹介しましたけれども、
はい。
まあ、例えば、ね、この時期だったら地域の、ね、いろんなお祭りなんかもありますし、まあ、冬場になると、まあ、京都市内でも北の方行くとですね、豪雪地帯が結構あるんですね。本当に2階の屋根まで雪が積もるみたいなところもあって、まあ、そういうところにね、やっぱりこうそこに住んでる人だけだと雪下ろしが大変っていうのもあったりしますから、
はい。
みんなでですね、バス乗ってですね、雪がしんしんと降ってる地域に行ってですねでみんなでこう汗をかきながら雪を下ろすっていうね、で地元 のおばちゃんたちがおにぎりとかね、
はい、
味噌汁とか振る舞ってくれるんですけども、まあ、そういうこうちょっといい汗かいて地域の人と仲良くなるっていうね、そういう機会なんかもねたくさんあります。そういうのをちょっとつなげる仕組みみたいなのをやってまして、まあ、10月11月もねたくさんイベントがありますので、まあ、ちょっとよかったらですね見てもらいたいなというふうに思ってます。
はい、本当に僕たちでも本当にこうやって地域の方たちの力になれる、
はい、
協力になれる、一緒に活動できるっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますし、
はい、
もう僕もちょっとこれね雪かきとかやってみたいですね、痩せるかなちょっと参加してみたいなという気持ちも出ました。
はい、
後半の方でももちろん、もうちょっとだけお話を聞いていきたいと思います。
はい、
それではここで1曲お送りします。スピッツで空も飛べるはず。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりでお送りしております。後半も引き続き NPO 法人ユースビジョンから岡澤清隆さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先ほどなんですけど、そのユースビジョンさんがされている作業をかける学生エンネットっていうところのお話をしていただいたんですけど、
はいはい、
今現在そのどんな活動を募集されてますか？
そうですね、まあ、10月はいろんな、ね、イベントが多いんですけれども、
はい、
まあ、例えば今度行われるものでは10月の22日に、まあ、下鴨神社の忠須の森で忠須の森ワンダーマーケットっていうね、いろんな出店者、雑貨店とかカフェとかパン屋さんとか、まあ、本屋さんとかですね、いろんなジャンルの方が出店したり、まあ、ちょっとしたミュージシャンたちのパフォーマンスがあったりとかっていう、まあ、そういうこう下鴨神社の、ね、森の中でちょっとお祭りみたいなものがあるんですけれども、はい、まあ、そこ の運営を、ね、お手伝いすると、さまざ、あ、ま来場者来ますので、
はい、
場内の誘導とかもありますし、
はい、
まあステージの、ね、ちょっとした補助みたいなのも含めてですね、そういったところをお手伝い、裏方をお手伝いするということでですね、まあ左京区は特にね個性的なお店たくさんありますので、
はい、
まあ、そういう方たちともね仲良くなる、まあ、チャンスなのかなっていうのもありますから、まあ、イベント好きな人はねそういうのもいいかなというふうに思います。
ちょっと夏過ぎちゃったけど、はい、まだお祭りはありますよみたいな、
そうですね、
はい、
感じですね。まあ、その他、まあ、これもまたねお祭りなんですけれども、
はい、
まあ、これは左京区の社会福祉協議会さんの中中心になって行われる、まあ、心ときめき芸術祭っていうね、心に病を持った方たちも、まあ、住みやすい左京区にしましょうということで、それもまたね舞台発表とか作品展とかいろいろあるんですけども、
はい、
左京区のね社協のマスコットキャラクターで、まあ、あかりちゃんっていうのがあるんですけども、ちょっとね
可
愛いキャラクター、そうそう、名前が一緒のあかりちゃんなんですけどねこうイベントの中でね、毎回このあかりちゃんっていう
キャラクターの着ぐるみが、はい、人形がねいるんですけども、キャラクターで、はい、まあ、それに入ってくれる人っていうのもね毎回募集してるんです。
お、
まあ、これはあの10月の、ね、27日の金曜日に行われるイベントなんですけども、はい、まあ、実はいつもあかりちゃん探しっていうのを結構何してまして、
はい、
実はまあ、あかりちゃんのあのぬいぐるみの構造上ですね、165センチぐらいまでの人
あかりさん
じゃないとちょっと難しいと。
あかりさん153ですね。
いける。
いける
っていうのがありますので、はい、まあ、ぜひちょっとね子供と触れ合いたい人で、まあ、165センチ以下の人で、はい、うん、あのちょっと一回入って楽しんでみたいという人がいたらですね応募してもらいたいなというふうに思います。
そうですね、着ぐるみってなかなか着れないですよね、一生において
ね、はい、なかなかちょっと違う世界が見えるかもしれないですね、はい、
明かりインザ明かりですね。
ぜひ
じゃあ私はもうその日予定が、
まあ、そんなことで、まあ、毎月ねいろんな行事地域されてるんですけれども、
はい、
ホームページの方でもね情報提供していますし、まあ、実はまあ LINE なんかでも随時情報が来る仕組みがありますので、まあ、ご縁の縁にね、ひらがなでネットで縁ネットというので検索してもらったら出てくると思いますから、
はい、
ぜひちょっと興味がある人はね見ていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。その他にも、ユースビジョンさんはどんな活動されてるんですか？
そうですね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、今絶賛募集中といいますか、スタートした活動はですね、ボラ活というね
ボラ活
活動、はい、ボランティア活動のね略なんですけども、正式名称は学生ボランティアチャレンジという名称で、まあ、これはですね、まあ、初めてボランティア活動をするぞという人たちの向けのプログラムになってます。で京都駅前にですね、まあ、キャンパスプラザ京都という建物があるんですけども、まあ、そこの1階に、まあ、学生プラスという社会貢献活動する学生のため の, スペースがあるんですけども、はい、まあ、そちらの方でやっている、取り組みでですね、これはまあ一応こう申し込んでいただいて、まあ、こう事前のボランティア講座みたいなものに参加してもらってね、
はいはい、
でその後まあ、25時間以上を目標にですね、はい、ボランティア活動をしてもらうという中身で、まあ、終わった後は振り返りをしようという、まあ、そういうプログラムになっているんですけれども、なかなかやっぱりねこう初めてだとどういうふうに探していいかわからないとかね不安だという人もいるかもしれないんですが、
はい、
まあ、そういう人たち向けにちょっと丁寧にねボランティア入門プログラムをやっていこうというそういう取り組みなんです。
確かになんかボランティア私は自然とやってましたけど、結構みんなになんかボランティア楽しいよって言っても、よくわからへんって言われるんですよ。
そうですね、
なんかやっぱそういう友達とか結構大学入って何したらいいかなみたいなことを考えてる人にもかなりおすすめですよね。
そうですね、興味はねあるんだけれども、まあ、身近にね家族とかね友達とかでこう誘ってくれる人がいたら参加できるけど、
はい、
まあ、そうじゃなかったらなかなか情報入ってこないですよね。うん、でかつこう一個のところに長くやるって結構心配じゃないですか。
あ、そうなんですよね。なんかほんまにそこにいて安心なのか信用できるのかってありますもん
ね。そうなんですよね。だから今回のプログラムの場合はその1回のプログラムが1日で終わるものとかね、
はい、
何回かで終わるものとかね、そういう割とこうショートのプログラムなんかも多くて、まあ、何人か例でねこの案内に書いてあるんですけれども、
はい、
まあ、例えば川での生き物調査を1回やって、まあ、あとは竹山って言いますか、里山の、ね、環境整備とか竹林の整備とかそういう活動もやって、また別の日には高齢者の施設でボランティアもやってみたいな感じで、いろんな活動をしながらちょっと自分に合う活動は何かなっていうのをね探してみたい人なんかにもいいかなっていうふうに思います。
しかもいろんな活動をできるからそこで知り合った人とご縁があったりとかあって、またいろいろ自分の幅が広がっていきますね。
そうですね、まあ、事前の講座とかあとはまあ活動の期間中にこう交流会みたいなものもやってまして、他の大学でねエントリーしてくれた人たちとも、まあ、そこで自己紹介したりだとか、しますし、まあ、あとはこのプログラム参加してる人にはこう専用の名札みたいなのもつけてもらうことしてるんですけど、
はい、
活動の現場に行くと、まあ、同じ名札の人がいると、あの子も フォラカツの参加者だっていうのが分かるとちょっとこうねあの声かけやすくなったりだとか ねしますし、
うんうん
まあ、そういう意味でも初心者の人にはいいかなと思います。
なんかやっぱそういうのって大学のうちにやっとくとね全然違いますよね社会で出からも。
そうですね、まあ、それでねなんか興味が出てきてねあのちょっと勉強してみようかとか、まあ、なんか将来の進路につながるかもしれないですね。でもう一つやっぱこのプログラムの特徴は、まあ、一応こう取り組みとしてはあの京都市というところのね、
はい、
あの事業をあれあれあのユースビジョンの方でもお手伝いしているという形になるんですけども、はい、25時間以上参加してプログラムを終了するとあの終了証というのをもらえるんですね。あの京都市のマーク入ってですねあの京都市長の名前であの誰それさんはこのボラカツのプログラム終了しましたよっていうもらえるんですね。ひょっとしたらまあこう就職活動の時とかね
なるほど、
終了ボラカツ終了って書いたら、まあ、これ何ですかって聞かれていやそれはこういうものでこういうことしましたって言えばねちょっと面接の時とかに話題が広がるかもしれない
なんか英検みたいにちゃんと京都市さんからいただけるっていうのがいいですね。
だまあそれもね一つこう活動参加する、ね、きっかけにあのしてもらえばいいんじゃないかなというふうに思ってます、
はい。
まあ、申し込みの、ね、受付期間は今ちょうどもう始まってるんですけども、はい、まあ、10月1日から、まあ、11月3日までになってましてあのホームページ見ていただくとあのそこから申し込みのフォームもあるので、
はい、ま
あ、ボランティア活動のボラにあの活動の活で、まあ、ボラ活で検索してもらうと、
はい、
あの出てくるかなというふうに思います。
はい、
本当に簡単に申し込みできるんで本当に誰でもすぐにね、
はい、
パッとボランティア活動に参加できると思う。
そうですね、まあ、なんか実際にこう登録してみようかなどうしようかなってこう迷ってる人たち向けにですね、
はい、
説明会なんかも随時行ってますので、
はい、
そういった形でまずはね問い合わせをしていただくというのもいいかなと思います。
はい、では皆さん気軽に問い合わせしてみてくださいね。ハッピートーク、本日のゲストは NPO 法人ユースビジョンから赤澤清隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お送りします。生き物係でエール。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の増瀬健太と
3回生の岡崎あかりと、
そして、教員の赤澤清隆です。この時間から MC で参加します。よろしくお願いします
お願いします。さて続きましては谷大ピックアップをお送りします。このコーナーではラジオを聴いている皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学写真部から丸尾博樹さん、山本若菜さんにをお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回なんですけども、写真部の皆さんはどんなことをされるんでしょうか。は
い、どんなことをされるのでしょうか。
はい、振りましたね。
急に振ります。
はい、一応今回は、3回生展っていう形になってて、
はい、
写真部の3回生のグループ展になってて写真の展示をします。
はい、なるほど。その今回のテーマっていうのは何なんでしょうか、写真展の。
あ、今回の写真展のテーマはらしさです。
らしさ、
はい、
なるほど、かっこいいですね。
自分らしさとか
あ、そうですね、まるまるらしさみたいな。
なるほど。この写真展はまずどのようにして やろうと思ったんですかね。
じゃあまた
まずみんなでギャラリー決めて、その後にそのらしさっていうテーマを決めて、
はい、
であとは個人でそのらしさに合った写真を撮って、
うん、
で展示っていう形ですね。
うーん、はい、なるほど。まあ、丸尾さんも山本さんも今回そのらしさを考えて、まあ、写真を撮って、
ね、
まあ、今展示されてると思うんですけども、
う
ん、今日からですよね。
はい、今日から始まりました。
ね、今日からだと思うんですけども、丸尾さんと山本さんがどういうらしさを考えて写真を撮られたんでしょうか。ちょっとお聞きしてもいいですか。
どうぞ。
はい、僕はそうですね、今回あんまり人物を写真に撮らないんですけど、
はい、
らしさって思い浮かべるのがやっぱり人間らしさとか人をイメージしたんですね、らしさっていう言葉から、
うん、
なので今回ちょっと人をが写った写真を、はい、撮ってみました。
あと3作品モノクロ
そうですね、全部
出してましたね、
はい、カラーは今回は出さなかったです。
おお、
はい、
あえて、
あえて、
はい、なるほど、
はい、
いつもと違うことに挑戦を。
あ、そうですね、挑戦してみました、いろいろと。
なるほど、
なるほど。
山本さんはどうですか、
う
ん、
そうですね、素直な自分をテーマにしたのと、あとはちょっと春休みにカナダへ1ヶ月行ってて、でそれと日本の比較をした写真をちょっと組み作として上げてますね。
なるほど、
はい、
自分日本らしさ、
日本らしさ、そうですね、日本とカナダを比較してなんか違うものをみたいな感じですかね。
そうですね、なんかより比較、あの比較したらよりあのらしさが分かる。
そうですね、きっと分かると思います。
そうですね、まあ、今回の、まあ、この写真展、3回戦の写真展ですよね、
はい、
っていうので、まあ、お二人が一番苦労した点っていうのは何なんでしょう。
ありますか。
なんだろうな。やっぱり作品作りっていうのは苦労したし、やっぱグループ展なんで、こうなんだろう、みんなをまとめてっていうのがちょっと難しかったかなっていう風に感じました。
確かに個人ではないですもんね。
そうですね、グループでいいもん作っていきたいので、やっぱ一人だけ頑張ってもってな感じなので、そういうその辺が、はい、バランスとかが難しかったですね。
やっぱそこら辺はなんか部の仲良しさ加減とか結構キーワードになってきますよね。
そうですね、重要になってきますね。
はい、パワーバランスが分かる。
まあ、あの今回その展示された数っていうのは多分まちまちだと思うんですけども、
そうですね、
あの最大は何枚で、お二人は何枚出されたとかあるんですか。
うちは3作品出しました、
はい、
3枚ですね、はい、
マロさんは。
え、僕も3作品出させてもらいました。
へ、3回生何人ぐらいはるんですか。
3回生は、12人ですね、
はい、結構多いです
ね。はい、結構います。
写真部自体が多いんですよね。
そうですね、結構人数がいて、
全体で何人、
全体で名簿上は60
数人
います。
中には幽霊さん、
あ、そうですね。いますね。
なるほど、まあ、ちょっと、これ質問の順番逆かなとも思ったんですけども、お二人が写真部に入ろうとしたきっかけっていうのは何かあるんですか。
どうぞ。
ああ僕はもう高校の時から写真部に入ってて、もう写真を高校からやってたので、大学でもやろうかなという感じで続けました。
実は同じ理由なんですよね。
そうなんですか、
はい、2人とも高校生の時から。
そうですね、
そうですね、
もう写真がもう好きでということですよね。
そうですね、はい。
ちなみになんですけど、はい、なんか最近流行りのインスタ映えとか
あるじゃないです
か。 ありますね。どう思ってはりますか。
どう思ってはりますか。
なんかジャンル違うような気がしますけどね。
まあでもジャンルとしてはありじゃないですかね。そういうのも、
おしゃれに撮るのもありだと思う。
写真ね、撮る目的が人によって違うのかもしれないですね。
はい、
実際に2人はなんとかな、こう出来上がってる写真をが楽しいのか、うん、なんていうんだろう、こう写真を撮ってる時間とか、写真についての考えてる時間とか、
そうですね、
何が魅力なんでしょうね。
うちは自分の見てる景色とちょっとやっぱカメラに映ってる景色が違うので、うん、それに近づけるのが楽しみですね。
いろいろ試行錯誤してる感じが。
そうです、はい、光調整したりいろいろしてます。
なるほど、マロさんは。
僕はそのフィルムをやってて、
はい、
フィルムって自分で現像して写真も自分で焼くんですけど、
はい、
その作業ってがすごい楽しいって自分は感じますね。やっぱりなんかこう自分で撮ったものを自分で一から作っていくみたいな、作ったものをそれを展示するみたいな感じで、すごい楽しいですね、そういうところとかが。
すごい、人それぞれ、
はい、
本当に人それぞれ
ですよね、楽しみ方は、はい。じゃあ最後になるんですけども、
はい、
もう一度あの宣伝の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、
宣伝をどうぞ。
はい、大谷大学写真部3回生展、らしさ、全部言えば、
はい、
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 はい、本日3日火曜日から、8日日曜日まで、ギャリア山下1号館2階で、開催されています。入場料とかはかからなくて、もう学生の展示なんで気軽に来ていただけたら、うん、 嬉しいです、
はいはい、本当に皆様の、参加者の、ね、らしさが出てる写真展だと思いますので、うん、皆さんも、ぜひあの足を運んでいただけたらなと思っております、はい、それでは、谷大ピックアップ本日のゲストは大谷大学写真部から丸尾ひろきさん山本若菜さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りします。 AKB48 で自分らしさ。
最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは1件です。大谷大学主催生涯学習講座指名講座シリーズ人物から見た仏教全財童子の愚法の旅華厳行物語をお知らせします。長い年月にわたって幅広い人々に受け入れられてきた仏教は様々な人物が活躍する物語とともに伝えられてきました。この講座では華厳行に登場する全財童子が主人公となる物語を取り上げ全財童子の愚法の意味について考えます。開催日時は10月5日から10月19日までの毎週木曜日午前10時40分から12時10分まで。会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。ご興味をお持ちの方はまず資料請求をしてください。資料請求は大谷大学教育研究支援課電話番号京都075-411-8161 075-411-8161まで。以上大谷大学からのお知らせでした。